インターネットでお世話になってます、国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、本日は NJPW 新日本プロレス 2.11 大阪のこといきたいと思います。新日本プロレスザ・ニュービギニングイン大阪ですね、エディオンアリーナ大阪で開催されました。この大会のレビューいきたいと思います。とにかくすごかった。いやもう2024年まだ2月ですね、始まって1ヶ月半ですけれども、まあ今年のクソクソグランプリ、国斉藤がいけなくて保存噛んだ興行、もう確定ですもう間違いないだろこれな、ほんとすごかった。観衆も5327人、札止めということで、もうねほんとすごかったですね。あのいろいろ事情があるし、まあここでそんなね大会場のカードを切るわけにはいかないというのもあるんですけれども、いや、あの大阪城ホール級の興行だったなと改めて思ったり、それがね、新日本プロレスをこれまで支えてきて、それからこれからを支えるですね、外国人選手だって埋められたっていうのもね、ちょっと明るい未来っていう感じがして、はい、良かったと思います。いや、オスプレイのね最後フェアウェルショー、それから岡田のね、もう岡田対談してますから、岡田のメモリアルショーにザックとブラタニが花を添えるみたいなね、そういうグレートショーだったんですけど、試合前はね、試合終わった後もそれには変わりなかったんですけど、まあそんな簡単にねくくれる生優しい興行じゃなかったなと、いやほんとすごかったっす。はい、そんな興行のレビュー早速行ってみましょう。アンダーはねもう一緒そんなねはい、第1試合ヨー矢野徹 VS ボルチンオリッグタグチンリュウスケは3分45秒キドクラッチでヨーが勝利。はい、で第2試合、ビシャモン、吉橋後藤博樹対、カラムニューマングレートオカン、この試合は、タッグチームの U であるですねビシャモンに、これから残る、オスプレイが離れて残る、ユナイテッドエンパイアの、ウォーゲームズじゃねえ、あのメイン戦に参加しない人たち、の2人、カラムニューマングレートオカンが、対峙したので、もしかしたらワンチャンニューマン爆上げあるかなぐらい思ったんですけど、さすがになかったですね。7分37秒、ショートで吉橋がニューマンから勝利しました。でもニューマンはね、期待の選手ですね。第3試合、海の正体、エルデスペラード、本間智明、タイガーマスク、バーサスキングオブダークネス、イビル、ショー、成田蓮、高橋裕次郎です。この試合は海の正体、イービルのネバー戦、それからデスペラード、ショーの、スペシャルシングル、結局、IWGP ジュニアヘビーになりそうですが、が、フォーカスされた試合となりました。で、ショーがね、この試合は8分43秒ショックアローでタイガーマスクからフォールを奪って勝利して、IWGP ジュニアのベルトを持ってっちゃいます。ただデスペラードはそれを受けてですね、タイトルマッチを承諾、スペシャルシングルじゃなくてタイトルマッチやってやるよと、ただし負けたらお前ストロングスタイル入れよっていうね、はい、いうのがありました。いやこれは外的要因ながらですね、ショーがハウスオブトーチャーでね、だいぶ板についてきていい感じになってきてる中で、ストロングスタイル戻っちゃうっていうのは、もったいない、ベビーフェイスになっちゃうっていうのはもったいない気もするんですけど、とはいえショーにね、ショーの明るい未来に期待してた人たちからしたら、いやー、やっと感、負けてくれ、みたいな感じもあるんじゃなかろうかというふうに思いました。はい、次第4試合、内藤哲也、高木慎吾、辻雄太、高橋ロム、武士 VS 真田太一、上村優也、同期高道の区、11分5秒スカルエンドで真田が武士から勝利という形です。今シリーズの目玉の一つである IWGP ヘビー級王座戦、忘れてません、内藤と真田の試合があります。これを軸にですね、2月の23、24で札幌で飛び石みたいな感じなんですけれども、ザ・ニュービギニングのフィニッシュ、イン札幌ですね、興行が行われるという形になってます。そこにめがけたカードで、このロスインゴと、ジャストファイブガイズの全面構想みたいな感じなんですけどね。みんな忘れてないみたいな。忘れてないか。はい。忘れてんのは俺か。はい。という感じです。辻と上村のね、対戦ばっかりどうしても目がいってしまうんですけども、やっぱ内藤真田がね、注目にはなるんですが、なんだろうな。ね、ほんと、辻上村に関してはね、髪もかけて、それかこの二人の戦いがだいぶ盛り上がってきてるんで、注目度上がってるんですけど、内藤真田がいまいち、頑張ってください。チャンピオンもチャレンジャーもって感じです。はい。そんなアンダーを置いておいてですよ。今大会の はい、注目試合がここから始まります。なんと第5試合ミッドカードですね、岡田和親 VS 棚橋博士の試合が行われました。この試合は16分50秒レインメーカーで、岡田和親が勝利と、ね、大阪ラストマッチもう契約切れて、思い出の地で懺悔してるという感じなんですけれども、岡田は恩返しツアーっていう感じなんですかね。はい、です。あと2試合ですかね。はい、でまあ現在猛烈海外団体と交渉中でしょうと。でこのレビュー撮ってる時点でなんか AEW が濃厚みたいな噂が出てますね。まあどこに上がるかって話はその時が来るまでもう待つしかない、いろんな噂飛び交いますけど、まあこういう時はね、まあ自分自身も含めていろんなリアクションがありますよね。意外と宗教感が出るというか、WWE を舐めてる NJPW ユニバースもいれば、 AEW を舐めてる WW ユニバースもいればですね、まあいろんなこう負のね論争がこう渦巻いてるんですけど、まあいずれにしてもですよ、岡田のチョイスっていうのは自身のキャリアもそうだし、それから人生をかけたものになってるわけですね。で当然家族もいますよ、ね、奥さんは岡田以上のスターだし、日本ではね、それから日本アジアでは岡田を超えるスーパースターなわけですよ、奥さん別ジャンルでね。でお子さんもいると、家族持ちっていうのはね、ほんとね、いろいろ考えなきゃいけないから、大変ですよね。だからわしらのね、こう想像を上回る大変な選択っていうことは忘れたくないなと。プロレスのスタイルがどうとか扱いがどうとかっていうのもそうなんだけど、まず生活がありますからね。なあ、例えばさ、WW 行ってドッカンとやってほしいとかいろいろあると思うんです。やっぱり俺もそう思ってます。だから AW って言われちゃうと盛り下がるみたいな気持ちもなくはないんだけど、でも AW ってほらレスラーファーストの団体だからとかっていうのも考えたりするとね、生活面いろいろ伝え聞く噂のね範囲でしか話せないですけど、恵まれてるのかなとかいろいろ思ったりとかね。まあ本当岡田がね幸せになればいいんですけど、はい。まあ自分のね狭い範囲のこう感覚だけでこう人の未来についてものをあんまり言うのは言いたくないなってちょっと思った次第。はい。で棚橋戦ですよ。もう言うまでもなく、現代 NJPW というか2010年以降のプロレスを形作ったライバル対決ですよね。もう間違いなく新日本だけじゃなくてプロレスに関わる全てのいろんな事象とかねに大きな影響を与えたと思います。過去15回この岡田棚橋戦っていうのは行われてるらしいんですけれども、どれが好きですか皆さんは問いかけ、ね、岡田のベストバウトをね、この Spotify やらないやらで募集した時は意外と棚橋戦上がんなかったんですね。まあ逆に上げるまでもないみたいな感じなんかもしんないですけど、何個5スター取ったかみたいな感じですよね。まあ俺の好きな棚橋戦っていうのは2013年4月の両国。これはもうね、ずっと言い続けてますわ。もう10年以上ね。気がつけば。まあ、これ話してるとあっという間に時間経っちゃうんで、ちょっと置いときますけど、ほんとね、この2013年の岡田棚橋戦っていうのはね、ほんとその前も後も含めてほんと至高の一戦だったなと俺は思ってますよ。はい。で、で戻しますけど、この棚橋岡田戦っていうのがこのニュービギングで行われたっていうのは改めてね、とても意味があるなと。当然12年前のレインメーカーショックが12年前か、はい、このニュービギニング、レインメーカーショックがニュービギニングだったんですけど、まあ、今回はこの時代の分岐点というか、レインメーカーショックから始まった時代の分岐点、アフター岡田エラーみたいなのニュービギニングなわけじゃないですか、この興行自体が。ね、で岡田自身はこうそのニュービギニングを引っ張る次世代と真っ向勝負することなくですよ、バトンを試合で渡すことなくこう去っていくわけですよ。少なからずこの日ね、オスプレイが次を支える奴らにバトンを渡したのを思うと、それに対しては気にならないって言ったらちょっと嘘になるかなっていうふうに思うんですけど、まあ岡田自身の今後を考えると、レインメーカーがレインメーカーとしてレインメーカーのまま、 猿っていうのもありなのかなというふうに思いました。はい。まあで試合内容についてはね、もう棚橋岡田のダイジェストマッチみたいな感じでしたね。いろんなシーンでいろんな場面を思い出して、ああ、あったなみたいな、しみじみ見ちゃうような試合。まあちょっとね、棚橋の腹とか、いろいろと現実を突きつけられる面もね、試合の中にもありましたけど、本当でもまあ、意味のあるね、試合だったと思います。最後は岡田がここのところフィニッシュにしている、まあ変形ランドスライドみたいな言われ方もしてたし、それから英語実況でもランドスライドって言ってたんですけど、いや違うだろうっていうね、ファイヤーマンズキャリーの体勢から、前に落とすと、ね、変形ツームストンみたいな方言ってる方もいたんですけど、もうツームストンでもねえしなみたいな、もうあれはどう見てもアティトゥードアジャストメントですよ。もうこれは絶対公式からアナウンスがあっても俺はもう曲げないぞ。これは AA です。ね、まあ、どっちにしても AA にしろランドスライドにしろ WWE 行くっていうメッセージみたいな感じになっちゃうんだけど、これ WWE 行かなかったらそうじゃねえじゃん、はい、感じですけどね。まあちょっと技にはこだわり、プロレス見る上で技にはこだわってる国斎藤的にはあれはランドスライドじゃないということはちょっと強く言っておきたいですね、本当に。はい、まあまあいいや、はい、でまあまあとにかく意味のある試合だったと。で始まりとこの岡田棚橋戦っていうのは、このニュービギニング棚橋岡田っていうのは、岡田棚橋っていうのは始まりと、まあ、今日の終わりと、それからまあ新たな始まりの試合だったなというふうにつくづく思った、そんな試合でした。いやー、本当岡田どこ行くんですかね、気になる。いやー、これがね、この日第5試合の真ん中にぶっ込まれるわけですよ。ここでもう感情的にねなっちゃってる人も多くいたと思います。からの IWGP タッグ選手権第6試合ですね、第100代チャンピオンチームエルファンタズモヒクルヨに対するはチャレンジャー、チェーズオーエンズケンタ。まあちょっとねうんって、ケンタ好きだけどうんって思ってたんですけど、前の意味のある試合をですね差し置いて行われたこのタイトルマッチなんですが、前の試合に割り食った感がないといえば嘘になるんですけれども、とはいえこの試合自体もですね、まあそんな言っても褒められるような試合ではなかったかなとはい、13分11秒、エビ固め、しかもこの試合は石森がですね乱入してきて、はい、ひくりょうがたちが意外とあっさり勝つなーみたいな感じで終わると思いきや、石森がベルト持ってきて暴れて、ケンタチェーズをアシストするという試合でタイトル移動になりました。タイトルチェンジです。まあ、ここ数年で、こう、ね、新日本のタッグってちょっとやっぱいまいちだな、みたいな。散漫だな、みたいなのがあったタッグ戦線をですね、ここ数年でなんとか盛り返してきたわけです。まあ、その盛り上がりを、こう、完全リセットするかのような、タイトルチェンジをここでやってくるっていうね。しかもバレットクラブじゃないですか、この人たちも。もうどこがどこだかちょっとわかんなくなってて、なんかこう、オードックスじゃないバレットクラブ。で、それからハウスオブトーチャーもいるわけで。で、この3人はどういうあれみたいな感じ。ね、ほんと。まあちょっといろいろ困っちゃうなーっていう感じだったんですけどね。ちょっと頑張って、ほんと。ケンタ石森ほんと頑張ってほしいですね。はい。でもね、この今の新日本ノリノリのね、今年入ってからノリノリの新日本においてですよ、ハウスオブトーチャーですらちょっと支持率を得てるのに、ここでドンズベリのお寒いことをやっちまったのがケンタ石森っていうね、ほんとノアは何やってんだって感じですよ。ほんとノアダメだなっていう。うわぁ、そういうこと言ってはいけない。はい。ノアじゃないしね、もうね。はい。とはいえ、ちょっと大丈夫かみたいなね、感じもあります。まあ、人には役割ってもんがありますからね。はい。まあ、唯一この試合をですね、褒めることがあるとしたら、この試合で箸休めができたということが大きいのかな、というふうに思います。さあ、そんなこんなで、最注目試合ですね。国斎藤的にはやはり、第7試合スペシャルシングルマッチ、ザック・セイバー・ジュニア VS、ブライアン・ダニエルソンは、32分46秒、変形でもねえだろ、十字固めで、ザック・セイバージュニアが勝利しました。名前つけちゃえばいい、ザックはね。はい。まあこの試合に関しても 試合展開はこう叱るべき人がですね語るはずなので、待ちたいと思います。待ちたいと思います。ハッシュタグフジコブラ、はい、お楽しみにと俺が勝手に言っていいのか、はい、です。この試合は、まあ、まず側をねちょっと話しておきますよ。ベストテクニカルレスラーを競う戦いです。争う、うん、で去年もこの2人は AEW で5スター級の試合をやってるとああいうことで、まあこの試合見たんですけど、まあその時に見たんですけど、まあ確かに面白い試合だったんですよね。でその試合を受けて、まあちょっと気持ちもやってた部分があったんですけど、まあでも面白いなと思って見てましたよ。こういう試合が今でも見られるみたいなのもあってね。で、今日というかこの 2.11 大阪で行われたこのもう第2戦見て思ったのは、いや、やっぱりブライアン・ダニエルソン別にそんな言うほどというか、もはやというかベストテクニカルレスラーじゃないよねっていうこと。いや、まああれなんですよ、容赦ない攻めとかさ、あとはその1点に絞った時のこうあれとかね、いろいろ素晴らしい点はあるんですけど、間違いなくザックでしょベストテクニカルって思いました。まあ、2戦通じてそう感じたってことはそういう描きだったっていうだとは思うんですけどね。はい。まあ、なんで別にブラダに下げじゃないですこれは。はい。はい。まあそうだな、テクニカルマッチっていうと、うん、こうなんつうか分かる人には分かるみたいなね。でちょっとこうライト層にはちょっと分かりづらいっていう突き放した印象があるんですけど、この試合は全然そんなことはないと。グラウンドでずっと寝っ転ばってるわけでもないし、腕の取り合い、足の取り合いとかね、首の取り合いとか、それからグラウンドのポジション争いでも、まあなんでそうなるかがわかるし、それからそれをちゃんと分からせてくれる展開が持ってこられるっていうのがあります。いや、まあ、ってことはやっぱあれか、ザックをテクニカルレスラー、ベストテクニカルレスラーとして印象付けてたのかな、やっぱこれ。話しながらちょっと思うみたいな。まあ、テクニカルっていうのは、ここで言うテクニカルっていうのは当然ね、相手を倒すためのテクニックという意味だと思うんですけど、まあ、それもそうなんですが、それと同じぐらいですね、そのテクニックっていう部分をしっかりとお客さんに見せる、という意味もちょっと裏テーマというか裏メニューというか的にあるのかなっていうのは思いました。だってさ、なんだろうこれとか、なんでそうなるんとか、わかんないわかんないみたいのがなくて、くんずほぐれつはなるんだけれども、まあそうなったらそうなりますわなっていう、こう飲み込めるテクニックというか、いう感じがあって、いや、そういう意味でもテクニカルだったなとは思います。やる側っていう。まあ、どっちにしてもです。まあまあ、いろいろ石のこと言ってますけど、こういうタイプの試合を30分後でね、こういうタイプの試合をやりきったのは本当にでかいし、こういう試合がすごい試合だって思ってもらえるようになったっていうのもすごいし、まあこの二人だからそれができたっていうのもでかいのかなというふうには思います。願わくば、この二人が見せている技術の、根っこたる部分っていうのは、他のレスラーもいろいろ見せてくれるのがあるので、特に NJPW ユニバースというか新日本の会場行ってて気になるのは、じっくりとしたグラウンド展開になると、早立て早次の展開に行け、動け動けで拍手が起きるんですね。これがなくなるといいなっていう、この二人じゃなくても、っていうふうに思います。まあ、キャラ付けとして、この二人はそういうムードで見るっていうのも、まあ、なしじゃないというか、まあ、それが正解なのかなとかちょっと思ったりもしますけど、うん、ね。テクニックという部分がもっと、見る側がピックしてあげるっていうのもね、大事なのかなと思いました。はい。まあ、ただね、この試合一個だけね、ちょっと、おいって思うシーンがあって、それはザックのいたんだとかね、あれはまあ、あれは展開ですよ。ね、じゃなくて、ザックが最終盤でヨーロピアンクラッチを出したんですね。で、ヨーロピアンクラッチって、かけられる側の頭側で、まあ、ザックが、この場合はザックが、ブラダニの肩を足で押さえて、手を繋いだ状態で肩を足で押さえます。で、そこでフォールをして、キックアウトしようとして跳ね上げた相手の足を、巻き込んでブリッジするのがヨーロピアンクラッチなんですね。 だけど長らくもうザックが来る前もね、なぜかあのライガーがフィニッシュとして使ってたんですけど、このヨーロピアンクラッチ、この体勢に一瞬入って相手が足を早々に跳ね上げたのをブリッジするんで、この相手の足、相手の肩を足で押さえ込んだ状態でレフリーがカウントを取るってことがなかったんですね。ぼーっとレフリーが見てブリッジするまで待って、ブリッジしてからカウントをしてたんです。だからなんつうの、こう形骸化してるというか、技がいう感じなんですけど、ボケっとしてですね、マーティアサミこのヨーロピアンクラッチ完全スルーしてましたね、このシークエンスを。まあ今までも確かにやってこなかったっちゃやってこなかったんですけど、ブライアン・ダニエルソンはすぐに足を上げなかったんです、この瞬間。なぜなら足を上げる必要がないから、まだ。イージーに抑え込まれてるだけだし、まだカウントが入ってないから足上げる必要はないよね。カウント入ったらキックアウトするために足跳ね上げるから。なんだけど、マーティがカウント取らないから足上がんないんですよ。だからザックも次に行けないみたいな。そりゃそうだって。ね、こういうところがおろそかになってんのが新日のダメなところ。本当に。象徴的に出ましたけど。まあでもね、ちょっとこんなね、悪口言いましたけど、そんなことはさまつに思えるぐらい本当素晴らしい試合でしたよ。なんかフォローみたいね。いや、本当そうだった。最後ね、ちょっと重ためだったけど、切り返し切り返しがね。あそこはブラナニのね、老いなのかなとかちょっと思ったり。はい。いう感じ。タップアウトとはならずでしたが、しっかりとですね、テクニック勝ちしたと、いうのも、ザックがこの試合で最後の十字固めで見せられたかなというふうに思います。はい、ザック・セイバージュニア、ブライアン・ダニエルソンに激勝ということです。AEW でも大活躍します。そんなブライアン・ダニエルソン、日本マットでは2連敗と、2ヶ月の間にね、1ヶ月でさ、1月4日から2月11日だから、実質1ヶ月の間に2連敗。舐めるやつがいないといいんですけど、本当にね。はい、次あたりはね、ドガンとね、勝ってもらいましょう。はい、という感じで、ザック・セイバージュニアが、間違いなくですね、こうトップ外人であることを証明した試合となりました。オスプレイがいなくなった後、舵を取るのはザックしかいねえだろうね。普通の新日本プロレスの流れだと、こうニュービギニング終わって真田と内藤がやって、でニュージャパンカップ突入して優勝した人と桜ジェニスでしょ。あと1回しかチャンスがないし、ニュージャパンカップ超えまたザックしなきゃいけないの、3回目じゃん優勝したらみたいな感じになっちゃうんだけど、間にアメリカでの興行が挟まれてるから、ワンチャンここ狙ってってもいいんじゃないのと思います。はい、ザック IWGP 取んなきゃ嘘だと思うんだよな、本当に。はい、ということでザックセーバージュニア、はい、堂々のベストテクニカルレスラー受賞、大勝利となりました。はい、すごい試合でしたね。マッチオブザイヤーコンテンダー間違いないと思います。いやー、この試合が見られなかったのは本当残念。さあ、そしてメインイベントです。第8試合メインイベント、時間無制限一本勝負、ドッグパウンドケージマッチ。変則ルールです。1対1でスタートして、2分経過したらウォードックスから1人、2分、さらに2分経過したらユナイテッドエンパイアから1人という感じで、2分経過ごとにそれぞれから入ってくると、ウォードックスの方が先に入ってくるみたいな感じですね。あ、金網の中に、はい、で全員が金網に入ったら鍵閉めて、はい、金網戦となりますと。で、リングの中、金網の中で、試合が消した時点で試合終了、反則裁定なし、ノーディキュルールでした。本日のメインディッシュです。いや、この怒涛感はですね、乗ってる時の新日本プロレスですね、もうまさに。はい、でこの試合、一言で言うと NJPW プレゼンツ宇宙大戦争式ウォーゲームみたいな感じかな。はい、です。モスプレイのラストを建前にですよ、やりたいことをやりまくって、で最後はウォードックス爆上げ、ユナイテッドエンパイアも上げ、特にフランシスコアキラとドリラモロニーじゃなくて、カラムニューマンですね、にバトンタッチをした試合だったのかなというふうに思いました。まあね、いろいろはちゃめちゃあったんですけど、オールド新日ファンからしたらですよ、道場育ちがインディー仕込みの、インディー仕草の極みである画鋲を持ち込んだことにですね、多分怒ってると思うんですね。まあでも面白いからいいんじゃね、この試合は特に外人たちがやったしみたいな、はい、まあだからそういうこと言う人もいてほしい試合ではありました、実際。むちゃくちゃすぎたんでね、はい、なんかこう 保守本流の戦いっていうものに こだわりを持つうっさい人がいてもいいのかなというふうに思いましたよ。はい、でこの試合はさすがに面白くなるだろうと思って特納プゴとですね急遽同時視聴ノー予告で同時視聴配信をしました。はい、まあ、結果正解でしたね。実際外に出すにはですねはばかられるような発言もあったのでノーアーカイブなんですけど、本当ワイワイこういうね試合自体がワイワイガヤガヤしてる時は見る方もワイワイガヤガヤした方が よかったなというふうに思います。実際現地大阪ピーポーもですねここまでの怒涛の展開でこの試合のモリモリ具合でだいぶ疲弊してたように感じましたが大丈夫ですか。特にね新日本プロレスファンはね NJPW ユニバースはこういう試合見慣れてないから、まあ見慣れてる人なんてそうそういないんですけどね、え大丈夫だったかな。はい、本当ねいろいろあったんでいちいち追ってたらもう切りないんでちょっとね覚えてる限りの激アツシーンをピックアップしますよ。はい、まず金網が低かった。もっとでかい金網を想定しましたね。リング詰め詰めの。そしたら場外はある上にこう鉄柵のあるところに金網が置かれるっていう感じでした。まあ、ある意味ねこうお客さんを守るみたいな感じだったのかなという感じです。はい、それからいきなりルール変更。フィンレイが入ってきて最初に。で、オスプレイが入ってきて、で、お前とはね、2分じゃ足りんっつって言って、最初のだけ10分でやんぞって言って、で、フィンレイが5分だって言って、なんか、ね、練り、下げ、値切り合戦みたいになっててね、なんだよって。10分ダメだけど5分ならいいんだみたいな感じもちょっとありましたけど、はい、いきなりルール変更というのがありました。それから、まあ、ね、各選手持ち味出まくってるんですけど、やっぱりね、一番強く印象に残ったのは、そうだな、一番強くって言うとむずいな。まあ、ちょっとピックした人言いますね。まず、フランシスコ・アキラの大爆発が良かったです。この試合に至るまでもしかしたらなんか、もやってるけど大丈夫みたいな。いや、ユナイテッド・エンパイア裏切んないよねとかね、いろんなこう、不安とか、それから、タッグ選手権でもこうフォーク恐怖症みたいなね、なんかいろいろあったりして大丈夫かよみたいな感じだったんですけど、こうやっぱねバネがね縮んでただけでしたね。あれはね、はい、この試合大爆発登場からすごかったです。試合中も本当にね感情むき出し、オスプレイがもうなんつうの来た時からすごい選手だっていうのは分かってたけど、バーンと跳ねたのがなんかどっかでね、これも大阪ですわ、柴田とやった後ぐらいから急にねこうファイティングスピリットが見えてきたんですよ、闘魂が。なんかねその感じとちょっとダブルというか、感情をねこう思いっきり出しまくる、発露させるアキラっていうのはねすごく印象に残りました。はい、それからモロニーが出てきた時のランボーみたいな感じこれ最高でした。もうフォークでしたけどね。それからなんつってもなんつやっぱり一番はもしかしたらこの人かもしれない、クラーク・コナーズ。要所で挟んでくるスピアーの豪快感、これがもうすごかったし、それから画鋲バンプも含めてですね、この日一番ハードバンプ取りまくってましたね。首吊られたりとかなんだりとか、ほんとちっちゃん体張ってたなというふうに思いました。素晴らしい、さすが LA 道場一期生リーダー、ね、そして LA 道場一期生もう一人コグリン、アレックスコグリンですね。この人脳筋ぶりもほんとすごかったです。入場してくるとき、両腕にですね、都合20脚ぐらいのですね、パイプ椅子をですね、ぶら下げて入ってきましたね。もうむちゃくちゃ。はい。脳筋感出てました。それから、試合中、キャッチ2-2がリングに上がってるところに、竹刀を2本持ってきて、ポンと渡します。で、ほら、かかってこいっつってね。全く意味がないって。それで竹刀でぶったたかれまくってたんですけど、本当何のためにあれをやったのか全然わからないっていうね。脳筋ぶり最高でした。そしてなんつってもゲイブのファイティングスピリット、これは素晴らしかったですね。はい、それからこのゲイブと 2.4 後楽園で死闘を繰り広げたヘナレ、途中ガチアクシデントで頭ド派手に切ったんですかね。なんか結構な撤退時間と、それからぐるぐる巻き応急処置感のある格好できましたけどね。ヘナレも本当によく頑張ってました。それからムーブでね、ちょっとね、大事だったのは、ずっと外でね、手錠で繋がれてた、ニューマンが、オスカッターを伝授されたということ。これはでかいですね。はい。そして、最後、ウォードックスが、仕事もボコって、それから元気なヘナレと、危ねえ人間兵器、ジェフコブを手錠で外にくくりつけた状態で、揃い踏みして、 でオスプレイを葬ったというシーン、ここも象徴的でした。これからの新日本、実際ね、あのこのもうすごく怒涛だったんですけど、まあこのプゴトでもねちょっと話しましたけど、 RRR っていうね映画があったじゃないですか。3時間長編映画だけど10分に1回クライマックスが来るから飽きないみたいなねやつがありました。この試合も同じですわ。時間は3分の1 60分超です。結局どうだったんだっけ、試合のこと言ってなかったね、結果のことで、ね、64分5秒オーバーキルまさにオーバーキルで、フィンレイがオスプレイが勝利したんですけど、64分ですよ。だから RR の3分の1の時間ですけど、同じような感じですね。60分で3、4分に1回クライマックス来てました。3分の1でクライマックス来るのも3分の1、もうほんとキリがないというか、展開が怒涛でね、モリモリすごかったです。とにかくね、さっきも言いましたけど、オスプレイのラストっていうのを建て前にね、もうやり倒したなという感じ。そんな中、オスプレイは見せ場はあったんですけど、そんなにね、オスプレイしてなかったっていうのも、なんかね、ほんとようやってんなって感じでした。はい。最後に印象に残ったのは、オードックス。もうね、悪くて、強くて、かっこいいっていう。こう、最近バレクラの規模感がシュリンクしてて、これがね、俺が NGPW から心が離れてしまう原因の一つにもちょっとなってたのかなって思ってるんですけど、まあ、ここに来て基礎を徹底的に叩き込まれた。ヘルエー道場で柴田にですね、基礎を徹底的に叩き込まれた道場ボーイズがですよ、による鬼畜の所業。こう新しいスタイルですね。なんかね、中にはね、こう、面白半分、それから真面目にな人もいるけど、一体柴田は何を教えてたんだみたいなこと言ってる人もいますけど、いや、柴田が教えてたからこそでしょって逆に、俺は言いたい。あそこでファイティングスピリット、戦う心とね、負けない、ね、相手に負けないっていう気持ちと、それから、もう、徹底的な基礎をね、叩き込まれた人たちがこれやってるからね、すごいっていうのは、ちょっと強調しておきたいなと思います。もう恐れ入りましたよ、本当。オードックス。一生ついていく。一生わかんないけど。はい。ってことで、最後はオスプレイがね、あの、フェアウェルで挨拶をして、はい、フィニッシュとなりました。負けから始まるのがプロレスなんで、こっからの新生ユナイテッドエンパイアっていうのにも期待していきたいというふうに思います。はい。いや、ほんとすげえ興行だったな。ね。試合展開語らずともですね、こんだけ喋れるんだから、どれだけ情報量が多かったかということです。いや、この後もね、いろいろあると思うんです。それから、ファンタスティカマニアがもう今日から始まるんです。新日本すげえなって感じですけどね。はい。とにかく、そんな中、国斎藤が一番新日本プロレスに臨むのは、ザック・セイバー・ジュニアの IWGP 体感。早せよ、本当に。頼むよ、ケドウさん。はい。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。国斎藤のプロレスのことは、リスナーの皆様のリアクションがそれにです。意見、感想、予防、質問などありましたら、クエリ、もしくはハッシュタグ、プゴトでつぶやいてください。それから、徳のプゴト、毎週土曜10時、こうやってゲリラ的にね、面白い興行の時は同時視聴もやったりしてますんで、はい、もしよろしかったらサブスクしてください。ということで、今日はこの辺でおしまいです。いやー、すごかったな。行きたかったな、2.11 大阪。くそくそ。はい。じゃあ、今日この辺でありがとうございました。